ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア政府はトルコ政府に愛称の意を表明することについてお伝えします。インドネシア政府は、レッノ・マルスディ外務大臣を通じてトルコで発生した地震災害に対する哀悼の意を表明するために、トルコのメフルト・コフソグル外務大臣と連絡を取りました。これは2月7日火曜日、外務省のオフィスでの記者会見で、外務省のスポークスマンであるトクファイザシア氏が語ったものです。さらにトクファイザシア氏は、インドネシア政府は在トルコ、アンカラのインドネシア大使館を通じて影響を受けた地域のインドネシア国民に関するデータを収集し続けていると述べました。
Ibu Menteri Luar Negeri sudah berkomunikasi dengan mitranya.Menteri Luar Negeri Turki guna menyampaikan bela sungkawa atas korban jiwa.
外務大臣はパートナーであるトルコの外務大臣と連絡を取り、2023年2月6日の地震災害の犠牲者に哀悼の意を表しました。2023年2月7日、10人のインドネシア国民が負傷したと記録されています。4人は病院で治療を受けており、6人は治療のためにアンカラに避難しました。一方、シリアでも感じられた地震に関して、在ダマスカスのインドネシア大使、ワジッド・ファウジ氏は、在ダマスカスのインドネシア大使館が地震の影響を受けたインドネシア国民の居場所を確保するために、アレッポとハマーにチームを派遣したと述べました。彼は、在ダマスカスのインドネシア大使館はシリアでの地震の犠牲者であるインドネシア国民の所在に関する報告を受けていないと述べました。現地時間2月6日月曜日4時17分にマグニチュード 7.8 の地震が発生しました。この地震はトルコとシリアの一部を激しく揺さぶりました。それでは次のニュースです。インドネシアと4カ国がクバヤをユネスコの無形文化遺産に提案したことについてお伝えします。インドネシアはシンガポール、マレーシア、ブルネイダルサラム、タイと共に国連教育科学文化機関またはユネスコの無形文化遺産のリストにクバヤを提案しました。クバヤを女性の伝統的な衣服として認められている東南アジアの5カ国は共同指名メカニズムを通じて提案しました。教育文化省の文化局長ヒルマル・ファリッチ氏は火曜日にジャカルタでマレーシアのダト・スリ・イスマイル・サブリ首相が2021年に ジャカルタでジョコ・ウィドド大統領に会った時に提案プロセスが開始されたと述べました。ヒルマル氏は当時のジョコ・ウィドド大統領とマレーシア首相の会談で、クバヤを含む歴史のあるいくつかの無形文化遺産の共同提案について話し合ったと説明しました。彼は話し合いの結果、同様にクバヤの伝統を持つ他の ASEAN 加盟国をこのクバヤの使命に参加するよう呼びかけることに合意したと述べました。それでは次のニュースです。産業省は再び2023年のグッドデザインインドネシア賞を開催することについてお伝えします。産業省は再び良いデザインは良い影響を与えるという大きなテーマで全国規模のデザイン賞である2023年のグッドデザインインドネシアを開催しました。国家輸出開発局長のリリス・メディ氏は、産業省はこのデザインが直面している環境問題の解決策の一部となることができるか、またデザイナーがこれらの問題に応えるためにどのようなイノベーションを生み出したかを知りたいと考えていると述べました。リリ氏は火曜日のジャカルタでの公式声明で、気候変動の影響と天然資源の枯渇の脅威により、これまでデザインを通じて生み出されてきた様々なものを再考する必要があると述べました。2023年のグッドデザインインドネシアの受賞者は第2段階の審査に進むことで、日本のグッドデザイン賞に参加するための機会を得られます。さらに受賞者には国内外で出版物やプロモーションを入手する機会もあります。受賞部門はグッドデザイン、ベストデザイン、今年のグッドデザインインドネシアの3つの部門で構成されます。さらに、すべてのグッドデザインインドネシアの受賞製品には、受賞者の証明書も授与されます。それでは次のニュースです。エルドアン大統領は、地震後のトルコで、7日間の国民的追悼の設定についてお伝えします。トルコのレシェプタイプ・エルドアン大統領は、トルコの中央部と南東部、およびトルコと国境を接するシリアの北部を揺るがしたマグニチュード 7.8 の強力な地震を受けて、7日間の国民的追悼を宣言しました。エルドアン大統領は自身のツイッターアカウント @RTErdogan で、2023年2月12日日曜日の日の出までトルコ全土とトルコの外国代表団で国旗を半旗で掲揚すると述べました。現地時間の月曜日早い時間にカフラマンマラス州のパザルチェック地区で、正確に言えば陸地を中心とした浅い地震による死者数は増加し続けました。フリエット日刊紙のウェブサイトは、2つの大陸にまたがる国の南部を揺るがした地震の結果、3419人の死者が出たと発表しました。この強力な地震はトルコ、シリア、レバノンのいくつかの州を揺るがしました。この地震に続いて一連の余震が続き、そのうちのいくつかはマグニチュード 7.6 または本震の強さとほど同じでした。それでは最後のニュースです。ラブロフ外務大臣はロシアがマリ軍を支援し続けることを強調したことについてお伝えします。ロシアのセルゲイ・ラブロフ外務大臣は火曜日、ロシアがマリの軍事能力向上を支援し続けることを強調しました。これは西側で懸念を引き起こしたパートナーシップです。ラフロフ外務大臣は西アフリカの 国への訪問中にアルカイダとイシスに関連する過激派グループが10年間にわたる反乱を繰り広げ近隣諸国に広がったと述べました。西側諸国の政府はワグネルの関与を懸念しています。ワグネルはマリでロシアの傭兵であり、ウクライナでロシア軍と共に戦っています。国連は先週、マリ政府とワグネルによる戦争犯罪と人道に対する罪の可能性について独立した調査を行うよう求めました。2021年に軍事クーデターで政権を握ったマリは、以前ロシア軍は傭兵ではなくロシアから購入した装備で地元軍を支援するトレーナーであると述べました。ロシアのフラディミル・プーチン大統領は、昨年ロシア政府はマリで働くロシア人傭兵とは何の関係もないと述べました。彼はそのアフリカの国にはロシアの民間企業と協力する権利があると付け加えました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアは汚職の根絶から決して後退していないことについてお伝えします。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は、汚職撲滅への政府の取り組みは決して弱まっていないと強調しました。彼によると、透明性と説明責任のある政府システムと公共サービスを構築することにより、防止の取り組みも引き続き行われています。ジョコ・ウィドド大統領は、2023年2月7日、火曜日にジャカルタのマルデカ宮殿で行われた記者会見で、これを直接伝え、大統領事務局の YouTube アカウントでも生放送されました。彼の声明の中で、国家元首はまた、法を可能な限り公平に 無差別に、そして差別なく守るよう、司法機関の階級に思い出させました。彼は政府が法執行に介入しないと述べました。腐敗を根絶することはインドネシアにとって大きな仕事です。残念ながら、国際透明性指数のレポートによると、インドネシアの汚職認識指数は2022年に0から100のスケールで34ポイントを記録しました。2021年から4ポイント下がりました。このレポートはインドネシアの公務員及び政治機関における汚職に対する一般の認識が2022年に低下することを示しています。もちろん、これはもっと注意されるべき記録です。ジョグルル大統領は、数日前に発表された汚職認識指数は、政府と法執行機関が自らを改善するためのインプットになったと述べました。インドネシアにとって、腐敗を根絶することは一般な宿題です。実際に、腐敗撲滅委員会、警察、司法長官室など、多くの部分と権限を与えられて解決している人々がいます。しかし、協力して腐敗を根絶することは、全員の責任です。腐敗を根源から根絶するという偉大な仕事が成功するように、各党は、自らを改善しなければなりません。さらに、ジョコイドル大統領が述べたように、インドネシアは ASEAN の議長国として、この地域で汚職を根絶し、法を守るというコミットメントを強化することを決意しています。もちろん、このコミットメントは強力な予防と根絶戦略で実現されなければなりません。大統領によると、現時点では、腐敗者を追跡すること、法を無差別に支持すること、腐敗者を一切容認しないことなど、少なくとも多くの優先事項が優先されなければなりません。同様に重要なことは、すべてのインドネシア人が腐敗防止の文化を持たなければならないことです。腐敗の防止と根絶は、ある機関の目標と責任であるだけでなく、インドネシアを発展させ、繁栄させるために持続可能な方法でしっかりと組み込まれなければならないからです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1942年2月8日、バンジャルマシン C で、衝動作戦が行われたことから始めます。第二次世界大戦での同盟国の敗北後、日本は1942年2月6日に南カリマンタンに入国しました。1942年2月8日、3隻のオランダ船がバンジャルマシンに入港し、ジャワ島に避難していたすべてのオランダ人を輸送しました。その後、オランダは、アルゲメネ・フェルニリンス軍団、または AFC と呼ばれる特殊な駆逐艦部隊を編成することにより、衝動作戦を実行しました。その目的は、バンジャルマシンの既存の建物や施設が日本人によって使用されないようにすることでした。バンジャルマシンは、ダイナマイトの爆発により火の海になりました。その時、爆動が起こしました。オランダの倉庫、家屋、オフィスは店やグランドホテルを含めて略奪されました。次に1993年2月8日、イランで飛行機が衝突したことについてです。 1993年2月8日、イランエアツアーズ所属のツポレフ TU-154 航空機と、イラン空軍所属のスーホイ SU-24 航空機がイランのクッズ近郊で空中衝突し、両機の133人全員が死亡しました。イランの民間航空局は、衝突の原因はスーホイ SU-24 の軍用パイロットのミスと航空管制官のミスであると結論付けました。最後に2005年2月8日、イスラエルとパレスチナの暴力の停止が発表されたことについてです。2005年2月8日、パレスチナの指導者、マフムド・アバス氏とイスラエルのアリル・シャロン首相は、エジプトのリゾート地であるシャルム・エル・シェイクで中東での4年間にわたる暴力を終わらせる合意を発表しました。アバス氏は、この合意は平和と希望の新しい時代につながると述べました。一方、シャロン首相は、過激派グループが暴力を止めた後、パレスチナの標的に対する軍事行動を止めることを誓いました。彼らの会談は、後半で、パレスチナ主人の釈放と、西端の5つの都市のパレスチナ当局への引き渡しに関する合意が含まれていました。この会談はパレスチナのインティファーダ運動が4年前に始まって以来、両国間の最高レベルの会談でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は 5% を超えて成長する製造業は経済的パフォーマンスを増加に大きく貢献していることについてお伝えします。石油天然ガス以外の小売産業は2022年を通じて 5.01% という目覚ましい成長を掲げ、2021年の3.67% を上回る成長を掲げました。産業部門は2022年に 5.31% に達する国家経済成長の主な柱です。これは2月6日の月曜日に産業省のウェブサイトに記載されたアグス・グミワン・カルタ・サスミタ工業大臣のレポートで述べられています。アグス・グミワン大臣は、製造業の好調な業績は、2022年を通じて、拡大レベルにある産業信頼指数、または意気や、インドネシアの製造業購買担当者指数、または PMI などのいくつかの指標と一致していると述べました。工業省は2023年1月に意気の結果を、51.54 と発表しました。これは 50.9 のレベルに達した2022年12月の域と比較して増加しています。一方、S&P グローバルは2023年1月のインドネシアの製造業 PMI は 51.3 で、2022年12月の 50.9 から上昇したと報告しました。アグス・グミワン大臣は、政府は先を見起こしており、国家経済成長を加速するために様々な戦略的政策を準備していると強調しました。焦点の一つは、製造業部門をより生産的かつ革新的に発展させることです。彼はまた、政府は商品ベースの川下産業の世界的な主要プレイヤーになることを決意していると付け加えました。政府は商品の川下産業を3つのグループに分類しています。すなわち、油脂、化学産業などの農業ベースの産業、工業及び金属製錬産業などの鉱物、採掘材料ベースの産業及び石炭からメタノールへのプロジェクトなど石油、ガス及び石炭ベースの産業です。中央統計局のデータによると、今年の経済支援の源である3つの製造業部門は、飲食料品業界、輸送機器業界、ベースメタル業界だということです。アグス・グミワン大臣は、政府が製造業部門の川下産業化を強化する決意であることを強調しました。これはこれまでのところ、この部門が国内の原材料の追加価値の増加、インドネシアへの投資の誘致、輸出による大きな外貨の獲得、労働吸収量の増加など国民経済に上数効果をもたらすことが証明されているためです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Kita sendu riang berselang. segala asa hilang rasa sendiri saat denganmu. Tak pedulikan waktu, kamu jadi kaca mataku yang lihat aku yang tak sempurna.
Voice of Indonesia.
Terima kasih telah menonton Indonesia Des. Yowa Nishi Nusa Tenggara Shiu no Sapit Kanko Mura wo goshoukai shimasu. ロンボク島の林者二山は自然の美しさに多くの魅力を与えています。林者二山の自然の美しさを提供する一つのエリアはサピット村です。この村は西ヌサタンガラ州東ロンボク県スウェラ地区にあります。山の中のほとんどの村のように東ロンボクで最も古い村の一つであるサピット村は多くの自然の美しさを提供します。しかし特にこの最も古い村では他の村と少し違います。村はリンジャニザンエリアにあり、訪問者の目を楽しませてくれる美しい景色を約束します。海抜650メートル以上の標高の上に位置し、息を呑むようなパノラマの 日の出を見ることができます。長い間観光客はサピッ村を日の出を楽しむ場所にしています。朝の太陽の美しさはロンボクでの忘年会を楽しんだ後、新年から観光名所として利用されます。またサピッ村にいるなら必見の場所の一つ、パルジパンの丘も訪れることができます。日本の占領時代の遺跡または目印の石彫があったことから、パルジパンの丘と名付けられました。残念ながら最近日本の遺産を保管する場所の目印と誤解されていたため、人々によって破壊されました。実際に解体後も遺跡は見つかりませんでした。パルジュパンの丘は通常夏の間は日の出と日没を見るために観光客でにぎわいます。 2.5 ヘクタールのキャンプ場があるので、キャンプが好きな観光客に適しています。訪問者は丘の上で日の出と日没を楽しむことができます。サピッの美しさはそれだけではありません。サピッ周辺にはレモンバス、レモン植物園、スバウ温泉もあります。それらのすべては訪問者の観光客のニーズを満たすために設備が整えられています。例えばスバウ温泉は硫黄温泉を楽しみたい観光客がよく訪れます。サピッ村に行きたい観光客のためにたくさんのホームステイ先が用意されています。東ロンボクで最も古い村の一つとして、この村にはもちろんマウリッブレック、ブブルスバトゥ、イエラメッレバン、ガユガユ、トラクバラまたはヤクヨケ、素晴らしい文化財もあります。運が良ければ観光客はサピッ村を訪れる特定の時間にこの文化イベントを見ることができます。サピッ村に行くには西ヌタガラ州の首都マタラム市から陸上輸送で2時間以内で行くことができます。リスナーの皆さん、これでパソナイの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Apa kabar angan-anganmu hari ini?
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LL 海外放送局の Voice of Indonesia と KQ 文化省の言語開通局と協力して提供しています。今回は、キラキラ、pukul 14:30、日本語で、午後2時30分頃です、についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、Kira-kira pukul 14:30. 日本語で午後2時30分頃です。というタイトルの会話を聞いてください。この会話はケフィンさんと病院のスタッフの間で行われました。会話は電話で行われました。病院のスタッフはケフィンさんにクリニックに来る予定の時間を知らせました。
Pukul berapa saya harus tiba di klinik?
Kira-kira pukul 14:30.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。 私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Pukul berapa saya harus tiba di klinik? Pukul berapa saya harus tiba di klinik? 日本語で、病院には何時に到着する必要がありますか？病院には何時に到着する必要がありますか？キラキラ、キラキラ。日本語で、ゴロ、ゴロ。Pukul 14.30。Pukul 14.30。日本語で、午後2時30分。午後2時30分。Kira-kira pukul 14.30. Kira-kira pukul 14.30. Nihongo de. Gogo niji sanjuppun goro. Gogo niji sanjuppun goro. Listener minasan, kaiwa no naka de gogo niji sanjuppun goro という表現を聞きました。その表現には kira-kira 日本語でゴロという副詞があります。会話の文脈における副詞キラキラ、日本語でゴロという副詞は推定時間を示すために使用されました。例文はキラキラ pukul 14.30 日本語で午後2時30分頃ですとなります。キラキラ日本語でゴロという副詞に加えて、スキタルという副詞は、推定時間を示すために使用されることもできます。例えば、Pukul berapa saya harus tiba di klinik? 日本語で、病院には何時に到着する必要がありますか？スキタル Pukul 14.30。日本語で、午後2時30分頃です。となります。会話の中で病院のスタッフが午後2時30分という時間を言うのを聞きました。インドネシアは24時間の時間システム、つまり0または0時0分から23時59分を使用しています。しかし、様々な会話では時間の言い表し方は異なります。Pukul 14.30 日本語で2時30分は2時から30分過ぎ Pukul 2.30 siang または Pukul 3.30 siang と発音できます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Pukul berapa saya harus tiba di klinik?
Kira-kira pukul 14.30.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Wahai kau Tuhan
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Pepidi sekali kita ada rasa cinta yang ngan ada kasih. Jangan dong sayang ngan ase sama kita dengan orang lain. Yang dulu pernah tak bikin hancur ngan ape kotor nganape cinta itang itang arang tamburung lebe itang nganape hati kotor kotor abu dorika lebe kotor nganape cinta itang itang arang tamburung lebe itang nganape hati.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceindonesia、 メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。